から13回にわたって精神科医師で作家の名田稲田さんに心医者入門という題でお話ししていただきます。第1回の今日は仕事を読む。心医者とは何か、心医者の仕事とはどういうものかというお話です。
こんにちは、名田稲田です。これから心医者という題で話をしていきますが、まず言葉の問題です。心医者と言われてもあまりよくわからないと思いますけれど、どんな仕事なのか、まあ簡単に言えば言葉通り心の医者です。でこの心医者は精神科医は誰にもなれないけれど、誰でもなれるというわけではありませんけれど、誰にでもなれます。むしろ私の気持ちとしては全ての人に心医者になってほしいのです。ではどんな仕事をするのか、簡単なことです。原則は簡単です。話を、人の話をよく聞けばいいんです。しかしこれは結構難しいし奥も深いんですね。で僕は自分を心医者と呼んできました。心医者どうですか、まだ聞き慣れない言葉でしょう。まあほとんど聞いてない人が多いんじゃないかと思います。日本語ではヤブ医者だとか名医者だとか歯医者だとか、まあ、地医者だとか、医者という字がバツバツの後に来る言葉があります。響きからこちらにはちょっぴり軽い感じがするんですね。これなら気軽になれそうです。しかしお医者さんの中にはその軽さからバツバツの後に医者と名前がつく、そういう呼び名を嫌う人もいます。僕はかえってこの方が気楽でいいと思うので心医者と使ってきましたが、人はそれぞれです。聞き慣れない言葉でしょうけれども、聞いてみれば分かりやすい柔らかな日本語ではないかと思います。僕の正式な肩書きは精神科医ですが、人に聞かれると心医者を名乗ります。でもただ精神科医を呼び替えたのではありません。僕の考えでは精神科医には2つの面があります。2つの仕事があると言ってもいいでしょう。それが狭い意味の精神科医と、それから心医者の方です。2つの間に違いがあります。そしてこれまで自分のしてきた仕事は心医者としてのものが大部分だった、そう思うんですね。ではどこがどう違うのか。自分が病気を治して問題を解決しようとするのが精神科医で、同じ問題を相手の話を聞いてあげて、そして相手の心を成長させてあげることで本人に解決させようとするのが心医者です。本来は精神科医は2つを兼ねなければならないのですが、それができないような状況になっています。簡単に言えば仕事が多すぎるのです。僕は精神科医として出発しましたが、途中から心医者専門になりました。きっかけはアルコール依存の治療をするようになったことです。皆さんもご存知と思いますが、20世紀の中頃ですが、精神病に効く薬が発明されました。それを使って精神の病気、精神病と言われていた病気をある程度治療することができるようになりました。薬の数も現在では増えて、 全部は到底覚えきれないほどです。それ自体はとても素晴らしいことです。しかし同じ病気でも薬が効かない例もあるし、もともと薬では治療できない病気、薬の効かない病気がありました。未だに残っています。僕が専門にしたアルコール依存の病気は薬では治せない病気の代表です。今精神科医のところに行くと、最初は時間をかけて診察をしてくれますが、大抵の場合それは診断がつくまでです。診断がつくと、はい、このお薬を飲んで様子を見ましょうということになります。しかしアルコール依存の場合にはそうはいきません。まあ普通の病気でも最初は時間をかけて、診断までは時間をかけて見てくれるんですね。そして次に行けば、薬は効きましたかということは聞かれるけれど、その後からは、はい、この薬を飲んで様子を見ましょうになります。しかしアルコール依存の場合にはそうはいきません。一度飲んだら死ぬまでお酒が飲みたくなるような便利な薬があったらいいのですが、そんな便利な薬は今のところまだ発明されていませんし、ことの性質としてこれからもおそらく発明は難しいだろうと思っています。アルコール依存は精神の機能の一部分の病気というよりは、人格という精神の全体、心に関した問題だからです。僕はそのアルコール依存の専門医になったのです。繰り返しますが、それが心医者になるきっかけだったのです。薬で治せないとなると、薬以外の方法で治すことを考えねばなりません。そのためには当然、この病気はどういう病気でどうしたらいいのか考えねばなりません。仮説を立て、あれこれ試みて、成功によってそれを実証する、そういう努力を続けていくのです。その反対に、薬が効くとなれば、病気を見るのが専門の人はそれでもう十分と思い、治ったのだからいいじゃないか、めんどくさいことを言うなと余計なことは考えなくなりがちです。こうして効く薬を手にしてから、精神科医は忙しいせいもあってあまり病気について考えなくなってきたと僕は思うのです。その反対に、薬の効かないアルコール依存の治療に専念することになったために、僕はひたすら患者さんの話の聞き手になり、ああでもないこうでもないと考えるようになりました。病気がこの人の人生でどういう意味を持っているのか、心と病気とはどのような関係にあるのか、治るということは一体どういうことか、そういうことを考えるようになったのです。ともかく患者さんの話を聞きました。そして話を聞くことなら、これなら誰にでもできることではないか、医者だけに限ったことではないなぁと思うようになっていったのです。そしてある日のこと、もっと積極的に、いやぁ、僕の話を参考にして一般の人も、例えば先生だとかお坊さんだとかお父さんだとかお母さんだとか、みんなに心医者になってもらったらどうなんだろうか、そう考えたのです。まあそう考えたからラジオで話すような気にもなったし、本も書くような気にもなったのでしょう。でも少し、ちょっとここでは話を少し急ぎすぎましたので、もうちょっぴりアルコール依存のこと、あるいはその当時の精神科のお医者さんのこの病気に対する考えについて触れることにしましょう。 当時、まあ今からもう40数年前になりますが、アルコール依存はお酒がやめられないところが病気だと考えられていました。つまりそれがこの病気の症状なのだと、今でもそう考えている人が結構いるのではないでしょうか。その人たちにとってはこの病気の治癒、治ることとはお酒がやめていられる状態になることです。ところがお酒をやめることはなかなか難しい。今時の言葉を借りれば超困難ということでしょうか。それで僕がアルコール依存を専門に選んだ頃、この病気は医者からも患者さんからも治らないと思われていました。何しろ僕の先生だった教授まではアルコール依存、あれは治らんと言っていたくらいですから。薬が効かないばかりか、病気そのものがそもそも治らない病気と思われていたのです。当時はアルコール依存の患者さんはお酒を体から抜くために鍵のかかる病棟に入院させられるのが一般的でした。そしてその患者さんたちというのは、まあ閉じ込められていればそうなる、なるのですけれども、扱いにくいので医者からも看護師からも嫌われていました。それで国が初めて久里浜に専門病棟を作ることになったのですが、責任者を募集しても自分がなろうと自分から志願する者がいなかったんです。まあそれほど嫌われていたっていうことでしょう。そこで僕が教授に強制的にお前がなれと命令されたのでした。まあ一種の貧乏くじですね。そこで私は素直に受けたくもなくて、その教授に言ったんですね。これまで私は数人のアルコール依存の患者を治療してきましたけれど、その一人も治ってないんですよ。その僕がですよ、日本で最初に試みられる国立の専門病棟の責任者になるって言うんですか。どう考えても無責任です。まあそう言って断ろうとしたんですが、その僕の言葉を遮って教授は言ったんです。心配するな、お前ばかりが治せないのではない、教授の俺だって治せない。そもそもだな、あれは治らん病気なんだ。だから治せるとか治せないとか、まあ、気にするんじゃない。まあそう言われたので、とうとう決心したんですから、敵も去るものだなと感心しました。そういうわけで断れなくなって引き受けたのですが、実を言うと引き受ければヨーロッパに1年留学させてやるという魅力的な餌があったので、それに惹かれたこともあります。その話はここでは関係ないので省略します。大切なことはアルコール依存が治らない病気だと思われていたということです。ここでちょっとアルコール依存という病気を当時よりさらに遡ってみましょう。まあ、病気の本体というのはこういうことです。長い間一定量のアルコール、清酒に換算して3合くらいですけれど、それくらいの量を長い間飲んでいると、やめた時に酒が切れてきた状態が出てきます。まあ、禁断症状のようなものと思ってもらえば結構です。手が震えたり、まあ気分がイライラしたり、眠れなくなったり、まあひどく汗をかいたりします。汗をかくっていうのは特徴的ですね。それがひどくなっていけば幻覚が出ます。さらに妄想に悩まされるようにもなります。時には高い熱を発し死ぬ場合もあります。もちろん放っておけばの場合です。つまり 体の病気としてはそれが症状です。この病気はアルコールによる慢性中毒としてヨーロッパで19世紀の中頃に見つかったのです。さてこうした症状ですが、お酒を断てばほとんどの人の場合後遺症のない限り10日から2週間以内に完全に症状が消えてしまいます。他の中毒の場合だったらこれで立派に治ったことになります。ではアルコール依存の場合は治ったことになるのでしょうか。症状が消えたのですから他の中毒だったらそれで終わりですが、この人たちのほとんどが退院させるとまたお酒を飲み始めてしまうのです。飲み始めるとすぐにまた中毒の症状が出てきます。これ早いんですね。すぐに出てきます。初めのうちは一旦治ったのだ、すぐそれがお酒を飲むことによって再発したのだと考えました。でも再発という言葉はどこかしっくりこないんですね。なぜならお酒は自分の自由意志で飲むものだからです。医者は退院の時にお酒は飲んではいけませんよと厳しく警告します。でもそれに素直に従う患者さんはいません。そして飲んでまた元通りになって再入院、それを繰り返すのです。何度も何度も同じことを繰り返します。そうしているうちに体の症状よりはこれは酒が止められないことの方が、酒がやめられないことの方が本質的な問題だと医者も気づきます。酒が止まらなければ根本解決にはならない、酒から離れられないことこそが病気の根本的な症状だ。こうして名前も慢性アルコール中毒からアルコール依存にと変わっていったのです。だからアルコール依存の人がアルコールをやめられないでいてついにたどり着くのが慢性のアルコール中毒と考えればいいですね。二つにはそういう関係があるのです。決して名前がただアルコール中毒からアルコール依存に変わっただけというわけではありません。呼び名が変わったことは考えが変わったということでもあるのです。見方が変わったということでもあるのです。ではなぜお酒がやめられないのだろうか。まあ初めのうちはお酒に魅力があるからと考えていました。洗礼として麻薬がありました。麻薬、アヘン、オピオン、いろんな名前で呼ばれますが、まあオピオンに最初に代表されたものですね。それから人工の麻薬なども作られるようになりましたし、その他にもコカインなどという別種の麻薬が人類の間で流行るようになりました。この麻薬はすぐにやめられなくなる性質があるんですね。習慣性といってすぐ癖になってしまうんです。その習慣性が強いんです。それで麻薬は危険な薬物であるからというので次第に法律で厳しく禁止されることになりました。お酒もそれと同じようなものだと考えられたのですね。同じように癖になるのだ、お酒も魅力がある。しかしこれを麻薬のように禁止しようという動きが出てきたんですし、実際には禁止されかけたこともあるのですが、しかしそうなったら困る人もたくさんいます。お酒が好きで中毒にならない程度に飲んでいる人たちは世の中にたくさんいます。その人たちは アルコール依存の一緒にされて、俺たちまでが酒を飲めなくなっては困ると考えますから、いやーこれは原因は酒ではない、人間の方にあるのだ、お酒をやめられない人たちの人間性に問題があるんだと主張します。つまり彼らは自分たち普通に飲んでいる人間とは異なった特別な人間なんだというのです。だから自分たちは飲んでいいが、あの人たちはダメだ。なぜなら彼らは自分たちと比べ意志が格段に弱い、道徳的に欠陥がある、自制の効かない人間なんだというわけです。こうしてこの病気にかかった人は欠陥人間、悪い人間というイメージで描かれるようになります。精神科医の偉い先生の中にもそう結論付ける人がいました。医師薄弱精神病質者などという怖い名前を考えた精神科の大家もいます。治すことが難しいばかりでなく、こういう人は危険であり、社会の安全のためには鍵のかかるところに閉じ込めておくべきだという結論に進みます。僕がアルコール依存の専門になったのは、そういう考えが一般的に広まった時代でした。さて、いろいろいきさつはありましたが、前にも言ったような事情で僕はアルコール依存の患者さんを専門に見ることになりました。専門病棟へ行くことが決まってから実際に着任するまでは、僕も一般の病気のようにこの病気を治してやろうと思いました。それくらいの気概がなくては医者なんてやっていけないですよね。薬が効かないならば何か別の方法を使ってやろう、ともかく治してやろう、そう心の片隅で思ったのです。もちろん教授にも治せない病気を治せたら、僕は一躍有名になれるでしょう、そう思いました。僕にだって功名心はありました。若かったですからね。でもそれは着任するまででした。この病気の患者さんと接するうちにすぐに考えが変わってきました。治すとか治ったとか、それはどういうことなのか、だんだんわからなくなったんです。ある患者さんは治っているのか、治っていてもう二度と酒を飲まないと保証できるのか、そう迫られると僕は保証する気になりませんでした。なんだか到底自信が持てないんです。それでいて、まあ治るという言葉はよく使いました。初めの頃は患者さんから、先生私の病気は治りますかと言われて、いや治りませんとは答えられません。ともかく治ろうと努力してもらわねば困りますから、だからそう言います。家族からうちの人は治るでしょうかと聞かれれば、治りますともと答えて希望を与えてやらなければいけません。しかし患者さんが退院するとき、うちの人は治っているのでしょうかと聞かれると、いやーまだ治っていないと答えます。だからきちんと通院してくれないと困ると通院を進みます。では何年断酒が続いたら治ったと言ってあげられるんでしょうか。患者さんを診察してもう治ったと言える確実な何かが見えてくれればいいのですが、それが見えません。本当なら何年経ってもまだ治っていないと自戒しながら通院してもらった方がいい。ですから治ったとはなかなか言えません。こんな風に治る治っていないという言葉はよく使いましたし、まあ使っている以上よく考えました。実際古い患者さんで男子のグループの患者責任者になっている人たちは、もう10年も15年も断酒が続いていても自分はアルコール依存だという自覚を持っていて、つまり治っていないという自覚を持っていて、グループから離れません。僕としては患者さんにはいつまでもそういう意識でいてほしい、治ったなどと思わないでほしい、そんな気持ちでいるのです。どう考えても矛盾しています。治ることに関してこんな風に考えが混乱していたのは僕だけではありません。学会でも治癒という定義をはっきりさせることはできないでいました。 治療の試みについて報告すると、必ずそれで治ったのは何パーセントか、治癒率は何パーセントかと質問を受けます。そういう時には僕たちは便宜的に退院後、つまり普通の生活に戻って3年間全く酒を飲まないでいられたら治癒したとみなしていると答えました。みなしているです。しかしこれには何ら理論的な根拠はありません。1年断酒の続いている人は1ヶ月しか断酒していない人に比べると、それ以後飲まない確率は高くなります。これは経験で知られたことです。2年間断酒した人間の以後飲まない確率はもっと高くなります。3年間の方がもっと高い。そして4年5年と確率はゆっくりではありますが、確率は高くなり続けます。しかしそれではキリがないので、一応3年続けば治ったとみなす、区切るのですね。実績主義的な便宜上の判断、ただそこに線を引いただけです。僕はこのみなしの治癒というとりあえずの取り決めに疑問を感じていました。そうするうちに僕は治る治らないにこだわらないのが一番だという結論に達しました。断酒が続いているのは褒められるべき実績ではあるが、治る治らないといったこととは無関係だと考えるようになったのです。その当時僕はまだ糖尿病と言われていませんでした。僕は糖尿病をその頃頭に描きました。糖尿病は、今は糖尿病、実際に糖尿病なんですけれど、糖尿病はカロリーを制限しなければいけません。食事療法が必要です。砂糖を制限する、カロリーを制限する。これは患者さんの療養、あるいは養生と呼ぶべき努力です。糖尿病が死ぬまで、ぼた餅をたらふく食えるように治ったりはしません。残念ですね。死ぬまでずっと食事の養生は続けねばなりません。しかしその養生のおかげで糖尿病による病気の進行を防ぐことができるんです。養生する限り健康人と変わらず暮らすことはできる。それと同じようにアルコール依存を考えればいいのです。アルコールを断つのはアルコール依存が治ったからではなく、養生の必要に気がつき、それを実行するようになったのに過ぎません。そして実行している間に病気は、合併症は起こらず、健康人として暮らすことができるのです。断酒は養生であり、治ったかどうかとは関係ないんです。断酒が続くのは、酒を断つ訓練が次第に効果を上げているということで、確かに1年断酒できたら断酒の継続は優しくなります。また一方で家族にも社会にもそれだけ信用がつき、それだけ未来に希望が持てるようになります。それが断酒継続にプラスに働いていきます。2年断酒できればもっと希望が膨らみます。そうなればもう治ったかどうかにこだわる必要もありません。治ったとすると養生は必要でなくなってしまいますが、いつまでも養生を続けた方がいい病気です。さて、そういう考えになるまで患者さんを入院させて、お酒を断たせ、症状が消えてから退院をさせようとすると家族から言われたもんです。先生、この人が二度とお酒を飲まないようにしてください、完全に治してください。また患者さんを職場に復帰させようとすると会社の人事課の人に言われました。すぐにお酒を飲んで酔っ払ってまた無断欠勤するようになるんではありませんか。先生が彼はもう二度とお酒を飲まないと太鼓判をしてくれるのならば、職場に復帰させてもいいですよ。中途半端な治療でなく徹底的に治してから戻してください。いくら時間がかかってもいいですから。そう言われた場合に僕は返事に困ったもんです。ですが考えを変えるともう困らなくなりました。僕は断酒が続くことは養生していることで、 治療の結果良くなったことではない。アルコール依存が治ることはお酒がやめられることではないと家族にもそういう人にも説明できるようになった。しかし僕は同時に断酒を続ける患者さんの心の中にある変化が起きているのを少しずつ感じ取っていました。いわば少しずつ心が読めるようになったのです。そしてそれまで見えなかった変化を、心の中の変化が見えるようになってきました。まあ心医者としてちょっぴり上達したと言えるでしょう。1年やめている患者さんの心と2年やめている患者さんのそれと比べると微妙に変化しているのを感じ取れるようになったんです。それはただ時間が経ったということではなくて、1年の間にいろいろ起こり、それを切り抜けることによって心が成長したといいますか、進歩したといいますか、そういう言い方は分かりやすいでしょう。それが断酒という実績につながったことも確かですが、逆に考えればもし彼がかつてそのように成長していたらこの病気にもかからなかっただろうと感じさせられるような変化でもありました。それが見えてきたのです。簡単な言葉で言えば精神的に大人と言えるような変化です。大人になるという変化です。大人になったなぁという印象です。まあこれが心の病気に大きな意味を持っていることに気がついたんですね。そして患者さんの心を成長させることが治療にもなる。ある期間の間に患者さんの心の中で起こった大人になる方向への変化、つまり成長を見れば患者さんの未来に希望的な予測をすることができるようになる。つまりこの患者さんならばもしかしたら大丈夫かなと思えるようになるのですね。こうして僕は患者さんの心を覗きながら成長させてあげることが自分の仕事だと思うようになったんです。そしてそういう仕事が心医者という呼び名に最もふさわしい名前であると思ったのです。でもそういう意味での心医者ならば何も医者でなくても構わないじゃないか。何しろ基本は話を聞くことにあるのですから。そして主役は成長していく患者さんの方です。私は薬を出すわけでもない。また療法としてお金を取らなければ医療法という医療法でいう治療でもないです。これならば医療関係者でない人がやっても問題はありません。つまり家族が患者さんの話を聞いてあげても、患者さんが別の患者さんの心医者になって話を聞いてあげても構わないわけです。さらに成長が問題ならば、何もアルコール依存だけに限ったことではないことにも気がつきました。教育の場だって心医者は必要なのではないか。世の中には大人になれない人がたくさんいます。それらの人はある日病気になるかもしれません。またこれが重要なことなんですが、自分は病気にならなくても他の人を病気に陥れることもあります。成長はだから教育の場でも必要なのです。しかし現在の教育ではそれが見過ごされてきました。学力ばかりの教育になってきました。こうして 人でも多くの人に心医者になってもらう、親が先生が心医者になってくる、先生や先生に、親や先生に心医者になってもらう。でも心医者になるためには心医者の基本になるものを知ってもらわねばならない。まあどうしても少しはそういうものを知ってもらわねばならない、そう思うようになりました。そこで心医者入門などという話をする気持ちになったのです。どうですか、あなたも心医者になってみませんか。では次から先輩として心医者になるための心構えや苦労や知っておいた方がいい知恵などをこれから語っていくことにします。この後を忍耐力が心医者にとって非常に必要なことであるということを、忍耐力を読むという、忍耐力で読むという話をします。意外と人の話を聞くということは簡単なようであって難しいんですね。忍耐力がいかに必要になるか、そういうことを話をしようと思います。それからその次には、そうですね、嘘を読む、患者さんに嘘をつかれたらどうしちゃうんだろう、心医者としては困っちゃうんじゃないかなというふうに思われるかもしれません。それで嘘をつかれても大丈夫だという話、あるいは嘘をつかれたらそれがチャンスだという、そういう心医者の対応の仕方みたいなものを話していこうかなとも思います。またその先には自分を読むとか正常を読むとか、そういうテーマで話していってもいいんではないかと思います。自分を読むというのは、自分を同時にさらけ出すということでもあるんですね。人間というのは患者さんの話を聞くだけで自分がさらけ出すことになってしまうんだろうかなんてちょっと疑問に思うかもしれませんけれど、フロイトだって父親殺しだなんていうことを考えついた時には、自分の心の中を考えて、自分の中にもそういうところがあったんだということに気がついて、そして患者のそういう傾向を解釈したんですね。そういうコンプレックスを解釈したんですね。そういうことを話そうと思います。ではこれで話を終わります。
心医者入門第1回、仕事を読む。お話は精神科医師で作家の名田稲田さんでした。この放送のテキストが発売されています。どうぞお近くの書店でお求めください。もし書店にない場合は NHK 出版にお問い合わせください。郵便番号 150-8081 NHK 出版テキスト係、電話は048-480-4030 です。心を読むを終わります。